アドベントの第3週目を迎えました。私たちはアドベントに入り、定められている聖書か日課に従って聖書を読み続けています。で、今日は四旬なんですね。実は教会歴によってそれぞれの主日、日曜日のために聖書箇所が定められているんですが、その定められている聖書箇所にはそれぞれテーマがあるということを皆さんはご存知でしょうか。当然このアドベントの聖書箇所にもそれぞれのテーマがあるんですね。例えば2週間前12月2日イザヤ書2章1節から5節を読みましたけれども、主の来臨の希望というテーマが定められています。主がもう一度来るというそういう希望ですね。以下順にご紹介しますと、先週12月9日イザヤ書59章12節から20節は旧約における神の言葉、そして今日詩詩記13章2節から14節は先駆者、先に来る人ってことですね。先駆者。来週12月23日イザヤ書の7章10節から14節は告知、告げ知らせること。で、12月25日クリスマスの日にはルカによる福音書2章1節から20節なんですけれども、キリストの降誕。これらのテーマをですね、パッと聞いただけでは分かりにくかったかもしれませんけど、並べて見ていると気づくことがあります。それは12月25日のキリストの降誕、誕生に向かって神様の救いがこの世界に実現していく過程というものをそのテーマの中に信仰的に表現しているということなんですね。で、もう一度テーマだけを言ってみるので、どうぞアドベントのテーマがどういうふうに信仰的に表現されてつながっているのかということを聞きながら感じてみてほしいと思います。まず1つ目、主の来臨の希望、旧約における神の言葉、先駆者、告知、キリストの降誕。どうでしょうか。神様の救いが希望から約束、そして先駆者っていうのは先に来る人ってことですよね。印と言い換えてもいいかもしれません。そして告知っていうのはお告げですよね、分かりやすく言うと。そしてキリストの降誕、誕生へと徐々に順を追ってだんだんと実現していく。時間が経つごとに、1週間ごとに、こう不確かなものから確かなものへ、目に見えないものから目に見えるものへ、不透明なものからはっきりとしたものへ、そのように救いが実現していくということを、このアドベントの聖書箇所の一連のテーマは信仰的に表現していると私は考えます。なぜこういう話をするかというとですね、けれども改めて一方でこう思うからなんですね。本当に神の救いっていうものは、私たちが生きているこの世界の中で順を追って時間とともに実現していくんでしょうか、という問いを問わざるを得ないわけです。神様の救いとか希望っていうものは、今丁寧にご紹介しましたアドベントの聖書日課の一連のテーマのように、時間が過ぎれば順を追って毎週確実に私たちが生きているこの世界の中で実現していくのかというと、残念ながらそうではないと思うわけです。自分の生活における実感であるとか、社会や世界の流れ、歴史を自分なりに受け止めるときに、神の救いとか希望というものは決して一直線に時間とともに実現していくものではないと思うわけです。もちろん信仰っていうのはそういうものだという言い方をすることはできます。信仰っていうのはそもそもまだ目に見えない事柄を信じることだっていうのは本当のこと、真理だと思います。そして私たちが信仰者としての生き方を求めるということは、自分で信仰を持ったり洗礼を受けたと礼拝の中で告白をすれば、実生活の中で宝くじが当たったり病気が治ったりというようなことではないと思います。別れたあの人にもう一回会えるということでもないと思います。だから私たちが キリスト教の指し示す信仰を自分のものとして生きるということは、そのような苦しみや悲しみを感じながらも、それが消えなかったとしても、それでもなおかつ喜びや希望を見つけていこうと日々決断しながら自分の在り方を受け止め直そうとする営みの連続のことなんだと思います。それは一言で言うと祈りなんだと思います。そういうことは分かった上で、そういうことを踏まえた上で、それでも問いたいわけですね。何を問いたいかというと、先ほどもお話ししましたけれども、神様の救いとか希望っていうものは、私たちの生きるこの世界においてどのような形で実現していくんでしょうか。実現していくとしたらどのような形においてなんでしょうか。このアドベントの聖書のテーマを見ているときに、そういう問いが浮かんできました。で、今日はアドベントの第3週目を迎えて、旧約聖書から詩式を読んでいます。詩式の中でもサムソンという人、これ英雄の物語ですね。サムソンとデリダという映画とかオペラをご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。オペラも映画も見たことがなくて、サムソンのことよくわからないっていう人は、家に帰って13章から16章まで詩式を読んでください。詩式の13章5節ご覧いただきたいと思うんですけども、サムソンについて天使が語っています。なんて言ってるか。彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろう。救いの先駆者っていうのは、要するに前もって示される救いの印なんだと思うんですね。神様の救いが将来実現するであろうっていうことを前もって人々に指し示す役割、それは人かもしれないし、状況かもしれないし、出来事かもしれません。今日は旧約聖書詩式からサムソンの物語を取り上げたいと思います。サムソンの物語を読むことで考えたいことは、神の救いの印っていうのはどういう形でこの世界を生きる私たちに指し示されるんだろうかということなんですね。それはもっとはっきりと言うならば、神の救い、この世界においてどのような形で実現されるのか、私たちは本当にその印を分かるんだろうか、そういう問いです。サムソンの物語を振り返っていく前に、まず念のためにですけども、詩式の詩詩という言葉について説明を簡単にしておきます。詩詩っていうと普段の言葉では使わない言葉で、何か難しいように感じられるかもしれませんけれども、要はイスラエルの民を治める人、裁く人のことなんですね。英語の聖書では詩式のことをジャッジズっていうふうに言います。ジャッジっていうのはスポーツの審判ですよね。こういうふうに言い換えると分かりやすいのではないかと思います。さて、サムソンの物語なんですけど、今日、読んだ聖書箇所は13章の1節から18節ですけれども、ここはサムソンが生まれる時のお話だけです。サムソンがじゃあ生まれて成長した後、どのように獅子として活躍したのかということについては14章以降なので、どうぞ皆さんご自分で家に帰って聖書を読んでください。マノアという一人の男性がいた。イスラエルの民だったというところから今日の物語が始まっています。で、このマノアという男性の妻は、聖書の言葉通りで言うならば不妊の女性だったと言われています。聖書には時々不妊の女性という記事が出ています。子供を産めないということが神の祝福から見放されているという視点から不妊の女性が描かれることが聖書では多いと思います。で、これは現代社会を生きる多くの人たちとは異なる考え方ですね。現代社会の多くの人たちの考え方からすると残念な発想だと思います。で、私自身も残念な発想だと聖書を読んで感じていますけれどもですね、 私たちは聖書の抱えるこのような時代的な限界や矛盾の是非を問うことを今は第一とはしないわけです。それはこの問題を見過ごすという意味ではなく、その限界を踏まえた上でさらに物語を読み進めていきたいと思います。聖書の発想、聖書を書いた人が持っていた問題点や矛盾というものを思いながらも、けれどもまずはそのことをいいか悪いかということを判断する前に、まずは聖書の物語の中に入り込んで、その物語の中で生きていた人たちと同じ目の高さに立ってみたいと思います。彼らが何に悩み、何に苦しみ、そしてどこに希望や救いを見出そうとしたのかということを追体験してみたいと願います。でもちろんそういう追体験は完全にはできるわけではないんですけれども、しかし聖書を読むということはまずそのような追体験をしようとすることなのではないかと私は考えています。いずれにしましても、このマノアの妻、不妊の女性のところに天使が現れました。天使というのは要するにメッセンジャーのことですよね。神様の意思、神様の御旨を伝える、それこそ人物なのか状況なのか出来事なのか分かりませんけれども、何らかの出来事が、何らかの状況が、このマノアの妻、不妊の女性と呼ばれていた一人の女性に対して表されたというところから聖書の物語が始まっています。大切なことは、今日私たちがこの物語を読んで一番受け止めたいことはその次なんですが、けれどもその不妊の女性は神の御使い、天使、神様の思いっていうものをどのように受け止めればいいのかわからなかったということなんですね。このわからなかったっていうことが今日一番受け取りたい聖書のメッセージです。でこの女性はわからなかったのでどうしたのかというと、夫であるマノアに相談をします。でもやっぱりマノアにもわからない、それが今日の聖書箇所のメッセージだと私は考えます。ちょっと長いんですけれども、もう一回そういうことを思いながら聖書を読んでみます。13章の6節から読んでみます。どうぞ聖書をご覧ください。女は夫のもとに来て言った。神の人が私のところにおいでになりました。姿は神の御使いのようで非常に恐ろしく、どこからおいでになったのかと尋ねることもできず、その方も名前を明かされませんでした。ただその方は、私が身をもって男の子を産むことになっており、その子は体内にいる時から死ぬ日までなじる人として神に捧げられているので、私にブドウ酒や強い飲み物を飲まず、汚れたものも一切食べないようにとおっしゃいました。そこでマノアは主に向かってこう祈った。私の主よ、お願いいたします。お使わしになった神の人をもう一度私たちのところに来させ、生まれてくる子をどうすればよいのか教えてください。神はマノアの声をお聞き入れになり、神の御使いが再びその妻のところに現れた。彼女は畑に座っていて、夫マノアは一緒にいなかった。妻は急いで夫に知らせようとして走り、この間私のところにおいでになった方がまたお見えになっていますと言った。マノアは立ち上がって妻について行き、その人のところに来て言った。この女に話しかけたのはあなたですか？その人はそうですと答えた。マノアが、あなたのお言葉の通りになるのでしたら、その子のためになすべき決まりとは何でしょうかと尋ねると、主の御使いはマノアに答えた。私がこの女に言ったことをすべて守りなさい。彼女はブドウ酒を作るブドウの木からできるものは一切食べてはならず、ブドウ酒や強い飲み物も飲んではならない。また汚れたものを一切食べてはならない。私が彼女に戒めたことはすべて守らなければならない。マノアは主の御使いに言った。あなたをお引き止めしてもよいでしょうか。子ヤギをご馳走させてください。主の御使いはマノアに答えた。あなたが引き止めても、私はあなたの食べ物を食べない。もし焼き尽くす捧げ物を捧げたいなら、主に捧げなさい。マノアはその人が主の御使いであることを知らなかった。そこでマノアは主の御使いに、お名前は何とおっしゃいますか？ 御言葉の通りになりましたなら、あなたをおもてなししたいのです、と言った。主の御使いは、なぜ私の名を尋ねるのか、それは不思議というと答えた。以上なんですけど、繰り返しだと思うんですね。この女性、あるいはその夫であるマノアは、主の御使い、まあ、いろんな言い方していいと思うんですけど、要は人間の思いとか理解を超えた何かに出会った時に、そのことをどのように受け止めたらいいかわからないんですよね。でもわからないから諦めたのではなくって、わからないから知りたいと思った。だからその出来事について自分なりに何度も考えようとした。そのことが、主の御使いへの問いかけ、繰り返される問いかけとして表現されていることではないかと思います。最後にはご馳走をしたいとまで言います。ご馳走したい、もてなしたい。自分が理解することできなかったならば、その状況、少なくとも自分にとってこうマイナスではなくプラスのものにしたい、そんな思いとして主の御使いもてなしたいと思ったのかもしれません。理解できないとしても、少なくとも自分にとってマイナスの状況ではないということを確認したかったのかもしれません。けれどもですね、18節17節を見たら、マノアは主の御使いにお名前は何とおっしゃいますかと言ったら、主の御使いは言うんですね。なぜ私の名を尋ねるのか、それは不思議という。結局最後までわからなかったということではないかと私は理解をしています。ちょっとですね、皆さんきっと家に帰って詩式の14章から16章まで読んでくださると信じていますけれども、14章から16章の内容をご紹介しておきます。詩式14章から16章にはですね、成人したサムソンの活躍が描かれています。サムソンはその怪力によってイスラエルの民を導いていきました。敵であるペリシテ人を縦横無尽に倒していきます。しかしそのサムソンはペリシテ人の女性を愛してしまった。結局最後にはそのことがあだとなって、サムソンは計略にはめられて怪力を奪われ、ペリシテ人たちに捕まってしまったんですね。ペリシテ人の立場からしたら、もう長い間苦しめられてきたあの宿敵のサムソンをとうとう捕まえた、我々の手の内に掴んだ、そういう瞬間ですよね。サムソンは両目をくり抜かれ、ペリシテ人によって恥ずかしめを受け入れている。その中で最後に神に祈ります。16章の28節、神よ、今一度だけ私に力を与え、ペリシテ人に対して私の2つの目の復讐を一気にさせてください。そして神様は最後にサムソンの祈りを聞き遂げてくれたので、サムソンは自らの命と引き換えに敵であるペリシテ人を皆殺しにした。そのようにしてサムソンの物語が終わります。まあ現代的な感覚からサムソンの物語を読むならば、本当にいろんな疑問とか違和感が湧いてくるんですね。一番素朴には、敵は必ず殺さなければいけないんでしょうかということが湧いてきますけれども、そういうことを言い出すとちょっと聖書読めなくなるんで置いときますけれどもですね、先ほど申し上げましたように、詩式のこのサムソンの物語を読んでいて一番受け取りたいメッセージは、やっぱり人は神様の思いを知ることはできないっていう感覚ではないかと私は考えています。例えばですね、14章の1節から4節、こういう記述があります。サムソンはティムナに下っていったが、そのティムナで一人の女、ペリシテ人の娘に目を引かれた。彼は父母のところに登っていって、ティムナで一人の女、ペリシテ人の娘に目を引かれました。どうか彼女を私の妻に迎えてくださいと言った。父母は言った、お前の兄弟の娘や同族の中に女がいないとでも言うのか、無活霊のペリシテ人の中から妻を迎えようとは。だがサムソンは父に、彼女を私の妻として迎えてください、私は彼女が好きですと願った。父母にはこれが主のご計画であり、主がペリシテ人に手がかりを求めておられることが分からなかった。当時ペリシテ人がイスラエルを支配していた。4節ですよね。サムソンのお父さんとお母さんは、サムソンがペリシテ人の敵の民の女性を 愛するということが主のご計画であり、神様がペリシテ人に対して手がかりを求めておられるということが分からなかったと、この詩式を書いた人は信じたわけですね。少なくともこの詩式を書いた人の信仰はそういう信仰だったわけです。分からなかったっていうことにポイントがあると思います。でそろそろ今日のお話をまとめたいと思いますけれども、アドベントっていうのはイエス・キリストの誕生を待ち望む期間です。で教会歴は今日のお話の冒頭でも申し上げましたけれども、毎週テーマを定めています。で、毎週そのテーマがだんだんと確実な形として現れてくることが感じられるような配列がこうなされているんですね。最初は希望だったものが約束になっていき、告知になっていき、そして先駆者が来て、そして実際にキリストが生まれていく、そういう過程として時間に当てはめられていきます。カレンダーだからしょうがない。でも今日思うことは、本当はそんなことはわからないんだっていうことではないかと思うわけですね。神様の救いを待ち望むその期間っていうのは、必ず救いがこの時に来週来るんだっていうことを知っているから待つのではなく、いつ神の救いが来るのかわからないし、そもそも本当に来るんだろうかという疑いの中で、わからない感覚の中で待つということなんだと思います。けれどもそこで諦めてしまわずに、けれどもその先にそれでもやっぱり将来いずれ神の救いが来るんだという信仰を諦めないということが、きっと信じるということなのではないでしょうか。本当に今日のお話を最後にしたいと思うんですけれども、以前に出会った一人の方の言葉を思い出します。詩的な場所で聞いた言葉なので名前はご紹介しませんけれども、その人はこういうことを語りました。3年前、2009年の9月、日本で選挙がありました。長い間与党として政権を握ってきた自民党が選挙で敗れて野党になった。でその時にある人が語ってくれた言葉を今思い出します。その人はですね、韓国の民主化闘争を戦ってきた人で、もう今90近い年になっている人です。3年前民主党が政権を奪取して、多くの人々が世の中変わっていくんだ、そういう中に希望を見出していこう、これから動きがあるだろう、その中で期待を膨らませていた時に語ったんですけど、こういうことを言いました。歴史っていうのはくねくねとした曲がり道のようなものだ。一直線には進まない。振り子のように揺れ動きながら進んでいく。今回は民主党が選挙に勝ったけれど、必ず揺り戻しが来る。そしてその後にもまた揺り戻しが来るんだって。だから一つ一つの出来事に必要以上に一喜一憂するのではなく、歴史を冷徹に見抜く目を持たなければならない。そして楽観的な希望を抱かなければならないということをおっしゃっていました。私は今日この衆議院選挙の日にこの言葉を思い出します。ニュースを見ると本当に心が暗くなります。人の命よりもお金が大事なものとされ、国益という言葉の前に人権が無視され、違いや多様性が公然とあざけりの対象となっていく、そういう社会のように感じます。けれどもそのような一つ一つの出来事に一喜一憂するのではなく、またそこから目を背けるのでもなく、けれども絶望のしてしまうのではなく、冷静に本当に冷徹な目を持って社会を歴史を見抜きながら、そしてその背後に楽観的な希望や信仰を諦めたくないなと心から思います。今日のサムソンの物語は、人には神の思いはわからないんだということを伝えていると私は受け止めます。人には神の救いの印をはっきりと認めることはできない。でもだからこそ諦めずに希望を持ちたいと祈り願います。一言祈りましょう。神様、今この瞬間にあなたが私たちに望んでいてくださるということをどうか信じさせてください。心を開かせてください。心を柔らかなものにしてください。謙虚な思いを与えてください。高ぶった思いを低くしてください。最後のアドベントの1週間、1 1週間後にクリスマス礼拝を迎えます。どうぞあなたとの関係の中で自らの歩みを確かめることをなさしめてください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。